先生、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
大変な事態が、両閣倒れる
倒れる。
救急搬送
救急搬送。
はい。そんな、はい、救急搬送から見事復活された先生のタイトルコールです。
田辺両閣の講談ポッドキャスト。
改めまして、いやびっくりしました、
もうでもしっかりとタイトルコールもできてよかったなと思いました、はい、5月18日の金曜日ね、
はいはい、
新作講談の、新宿田辺両閣の会の2日前なんですね、
はいはい、
この日に、
まあ、あの勝負の金曜日、
勝負の金曜日です、金曜土曜もうここはですね、なんといってももう本当に大変な時期なんですけども、
はい、
まあ、毎月毎月ね、
はい、
で、まあまあ、それほどそれまで忙しかったというわけではないんですけれども、まあ、とにかくその2日で作らなければいけないということで、西城秀樹が亡くなったのでね、
はい、亡くなったばっかりだったんですね、
亡くなったばっかりだったので、はいはい、まあ、西城秀樹の方をちょっとこれは借りようと思って、まあ、府中の図書館はもうほとんどもう、ほぼ借りられてしまっているという状況で、どうしても欲しい本が、
まあ、なくなってしまってるから、関連本をどんどん人が借りきっちゃって、
人が借りていくんですよ、
図書館からなくなっていく
と、なくなっていくんですよ、
はい、
なので、であの、Amazon とかで見るとですね、その、まあ、1000円ぐらいで売ってた本が4万9000いくらとかそういうバカバカみたいな金額がついてるわけなんですよ、はいはい、もう品薄になってることを承知の上、高い金額をつける人がいるんですよね、はいはい、で、まあ、それを買うわけ、それを、まあ、いくらお金があると言ったって、いや、ある、ね、ないですけども、まあ、ちょっとそういう場合にな
んか挟んできました
あのね、絶対そんなの買うわけにいかん、負けたらいけないと思って、だったらどっかでないだろうかということで、まあ、我ら庶民の味方のですね、カーリルというものがありますので、
図書館横断検索
ですね、検索、
まあ、都内の図書館は全部在庫が見れるという、
そうです、
はい、で図書館在庫じゃなくて、
でラッキーなことに日野の図書館にあることが分かったんですよ、
はい、
で府中に住んでると日野も借りられるんです、
なるほど、近いですもんね、
近いですから、
はいはいはい、
近いとそういう場合があるんですよね、
はい、
国立も借りられる、
はい、
でそういうので、まあ、日野にあるということが分かったので、平山城址公園にある平山図書館にあるということが分かりましたので、
はい、
そこに行ったんです、
はい、
でまあ、途中家出るときになんだかフラフラするなというふうには思ったんですけども、なんか焦点が定まらないなというふうに、うん、まあ、暑い日ではあったんですけども、うん、でまあ、普通にでも駅まで大体15分ぐらいかかりますけども、駅まで歩いて行って電車に乗って図書館に行って本を借りるところまでできたんです。でカードも作ってる、ところがカードを作ってる時になんだかちょっと体がおかしくて、なんか汗がやたら出るなと、
まあ、ちょっと急にね気温が上がって、はい、
上がってました、
脱水症状に気をつけてくださいみたいな、
はい、
ね、ニュースが流れたりしてました頃なんですよね。
そうですね、そうなんです、はい、で脱水症状になっちゃいけないなと思いまして、
はい、
まあ、あの水筒を自分 の, あのカバンの中に入れてましたので、
はいは
い、で熱いお茶が入ってたんですよね、
はい、
で熱いお茶を飲んだっていうのもあったのかなと思って、だけど異常な汗のかき方だったんですよ。
あ、は
いはいはい、でそこで、カードを作ってもらってる時にですね、いろんなあの説明を伺ってパスワードを作りますかとか、やりますかとか、なんかそんなようなこと言ってて、いやもうそれは結構です、でなんかおかしいな、でもあれちょっと本当におかしくなってきた、でそこでですね、なんかやっぱもう焦点が定まらないというか、見えてるあの自分の
視野が狭くなる、
視野狭くはならないです、はいはい、視野は狭くならないけれども、その見えてる、目から見えてるこの映像っていうか、
はいはい、
この画像がガーッとこう、なんて言うんでしょうかね、こう画像が動いていくんですよね、
パンする
パンするっていう感じですね、
はい、カメラ、はい、
カメラがパンカメラでパンをするというのと、はい、そういう感じですね、
はい、
ガーッとこう動いて、あの周りが動いていくというか、このまあ、世界が動いていくっていう感じですよね。そういう状況になって、なんかでやたらそれを戻すために目を一生懸命こうやるんだけども、それですごく目が疲れて、で気持ち悪くなって、
立ってる状態
で、立ってる状態で、
はいはい、
でまあですから、
まあ貸し出しカウンターの前に立ってるみたいな、
貸し出しカウンターのところはもう座って説明聞いてますので、
はいはいはいはい、
でもちょっとおかしいんですよね。
はい、
ですぐにもうそれ終わった後すぐに、どっかちょっとあの座ろうと思って席に座って、いたんですけれども、それでもぐるぐる回ると、で、なんかで気持ち悪くなってきたんですよね、
はいはい、
あれこれなんか本当に気持ち悪いなと思って、
はい、
あこれもしかしたら吐くかもしれないなと思って、
それ
でトイレまで、まあ、なんとか行って、で一回吐いた、 で戻ってきて、まあ、なんとか収まったので、吐き気が、ね、収まったので戻ってきて、
なんか悪いもの食べたかしら
かなとか思って、はい、でまたあの席に座って少し休んでたんですけど、はい、またあのその平山城址公園の図書館 の、そのみんなあのサロンみたいになってて、
はいはいはい、
ベンチみたいなになってるんですけど、はい、そこに置いてあるあの座布団がちょっといぐさの座布団で、それがまた匂いを、ちょっといい、まあ、普段だったらいい香りなんでしょうけれども、はいはい、その匂いがまたのなんかちょっと変に作用しちゃって、また気持ち悪くなってしまって、
はいはいはいはい、
でもう一回吐いて、
はい、トイレまで行って、
でその後もこれ水分取らなきゃいけないだろうなと思って、でまた水売ってなかったり、その時に限って自販機の水が売り切れだったりとかするんですよ、
はいはい、
で何か所か探して、で、まあ、それでまあ水分を、ね、取らなきゃと思って戻ってきたんですけど、まずその時は、ね、ポカリスエットをあの買いましたね。
そ
したらまたポカリスエットがあんまり良くなかったのかね、うん、ポカリスエット体もそのなんかその、
まあ、体液に近い、
に近いとかよく言うじゃないですか、はいはい、だからいいかなとか一瞬思ったんですよ。でそれで飲んだんですけど、それがまたなんか気持ち悪いような気分になってきて、うん、あ、まあ、これ本当またおかしいなと思って、もうこれすぐにもうなんとかしようと、
はいはい、
でただこの場ですぐに、そのカウンターにいる職員の人に言った方がいいのか、はい、なんか分かんなかったですね、はい、で近くに病院がありますかって聞こうと思いましたね、はい、その時はもう本当歩いていけるだろうというような判断で、はいはい、なんとか聞こうかなと思ったんですけども、まあ、そこでもうすぐ呼べばよかったなと思いましたけど、はいはい、でまあ、なんとか、歩いて、まあ、なんとかあの平山女子もう駅すぐなの で、
はい、
でそこから京王線乗ることができたんですよ、
はい、
で府中までとにかく帰って、はい、でそこでまたタクシー乗れば、まあ、の家帰れるし、
はいはいは
い、でいいかなと思ったんですよ、ね、はい、ところがその途中でもうまた気持ち悪くなってしまって、成績桜ヶ丘の駅で一回また降りたんですよね、
はいはい、
ですぐもうその場でもう吐いてしまって、
はいはい、
トイレに行く間もなく、
はいはい、
汚してしまって、はいはい、でそこでもう うずくまってしまったと、
ベンチ
のところで、
はいはい、
でもうどうしてうずくまっていてもですね、その、めまいですね、
はいはいはいはい、
目の前に見えるその画像がガーッと動くっていう、
グラグラする、
グラグラじゃないんですよね、ガーッグルグルじゃないんですよ、ガーッと動く、右から左にガーッと、右のちょっと斜め45度から左斜め45度にガーッと動くって感じなんです。
はあ、体験したことないから、
ゆっくりぐわーっと動くって感じですね。世界が本当に動いてる、ま、自分以外のものが全部ガーッと動いていくって感じなんですよね。目の前でこう動いていくって、ゆっくりぐわーっと、これがまた気持ち悪く、気持ち吐き気を催して、はいはいはい、また嘔吐ですね、
はいはい、
で、まあ、来たお客さんというかそのあの乗客の、人に、ね、お願いをして、すみませんけどもちょっと気持ち悪いので駅員呼んでくれないかと言って呼んでもらいました。
あ、もう動けない、
もう動けないですね、うずくまってるという感じですよね。であのその、おばちゃんと、まあ、ちっちゃい子供が連れてましたけど、どうしたのなんてちっちゃい子が言って、あのね、おじちゃんがねちょっと気持ち悪くなっちゃったのでって、なんか、あ、おじさんって言われちゃったな
そこだけどちょっと余裕
はあるんです
よ、
ま
だね、
余裕はあります、ね、あります
はっきり意識
はっきりしてるんですよ。
なるほど。
でそれでその後あの
モードとかするとちょっと違うんですね。
違うんです
。体が明らかにおかしい。
体はどっかおかしい。はい、意識はもう正常です。
なるほど、なるほど、なるほど。
朦朧とはしてない
です。思考できるわけですね。
思考できるんです。
なるほど、なるほど。
それで、その人は、その後来た京王線に乗っていきました。
はいはい。
で、その乗っていくときに僕はしっかりとありがとうございましたって言ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ですから、全く、で、ああ、はい、あの、お大事になんつって おばちゃんをこう言って、はい、言っちゃいましたけども。はい、でその後、まあ、車椅子が来ましたので、車椅子に乗って、駅の、
まあ、駅員さんに持
ってきてくれてですね、はい、それに乗せられて、エレベーターで降りて駅員室に運ばれました、
はい、
でそこで、ちょうどその休むところが、
はいはいはい、
介護室があったので、はい、そこにあの、まあ、配電盤の、ま、前って言ってましたね、
はい、
ですからちょっと、はいはい、開けっぱなししておくと熱くなっちゃうんで、
はい
ちょっとこれ開けっぱなししておきますから、
はい
閉め
ちゃうと熱くなっちゃう、
だから開けっぱなししておきますからって言って、はい、だからずっとその駅員さんがいろんなどうでもいいような話をしてる脇でこうやって寝てるんですよ、
うん、
寝てる、
うん、
で話してる内容はもう全部もう頭に入ってきてるんですよ、
ね、はいはい、
で、どこどこで、何か食べ行ったんだけどさとかっていう、それを、はいはいはい、どうでもいい話を
日常会話してる、
日常会話してるんですよ、はい、近所の人がね、はい、でその中をこうずっと寝てるんですけども、まあ、もう当然眠れない、眠れなくて、はい、でまたその、そのめまいがぐらーっというのが、はい、治らない、
はい、
それで、頭 の, その位置を変えるっていうんですかね、その寝返りを打つと余計またダメなんです。でまたそこでわーっと吐いて、
はい、
っていう感じですよね。で、その時はねビニールを用意してくれたので、はいはいはい、そこで吐くっていう感じでしたね、はい、だから それ、う
ん、ずっとでもそんな吐いたのって出るもんないんじゃない？
もうないですね。で、はい、駅のところでやっぱりその出たものはポカリセットの匂いですね。
なるほど、なるほど。
もうポカリセットがそのまま出てるって感じです、はいはい、だからもうほとんどその、平山の図書館でもう食べたものはもう全部出してってたんだと思うんですよね、うん、1時ちょっと過ぎぐらいに家出てますので、
はいはいはいはい、
2時とか3時ぐらいだったのかなと思うんですけども、はいはい、で、まあ、1時間ぐらいでしょうかね、ずっと休ませてもらってたんですけど、でどう帰れるって聞かれまして、で、ああもう大丈夫だと思いますってこうやって起き上がった時にやっぱりまた気持ち悪いんですよ、またぐらーっとして、でまたさらにこう寝かしてもらって、だからなんかぐらぐらぐらぐらこの動くっていう感じですよね、
はいはいはいは
い、っていうのがあり、そうするとまた気持ち悪くなる、
はいはいはい、
でもダメだなと、さすがに2回目に言われた時にあもうダメだなと思って、で救急車を
なるほど
お願いしますっていう感じですよね。でその時にね言われたのがねあれでしたよ、そのじゃちょっと急病人の方がいらっしゃいますので、
はいはい、
年は、男性年は30代から40代ぐらいっていうふうにおっしゃってまして、俺50代なんだけどなってでそれをわざわざ訂正はしなかったというです
ね。なるほど。
でもその後紙出されて、じゃあちょっと細かいこと書いてくださいって言った時に、年齢書くところがあったので、まあ、50歳って書いた時にちょっと、なんでさっき言わなかったのか、言わなかったんでしょうこの人はっていうふうにこの人思ってるだろうなとかっていうのは思ってました。
変なこと気になる。ちょっと余裕がま
あ、余裕はあるんですよ、うん、余裕はあるんです。意識のところで余裕はあるんだけれども、だけどでもまた、これは治らない、その、うん、めまいのガーッと動くのは治らない、それでまた吐き気がする、で嘔吐する、これが続くんです。で嘔吐っていうのはすごいもう体力使うんですよね。
使いますね、まあ、全身運動ですからね。
全身運動、
はい、
でこんなところに筋肉があったのかっていうようなほど、うん、吐いた後にも意識されました、うん、でおそらくそこが1日2日
まあ、筋肉的な、
はい、みたいな感じの、
まあ、自律的な筋肉じゃないんです
よね。じゃないんですかね、はい、なんかでもちょっとなんか、はい、なんなんでしょうね、うん、なんか痛いのを感じましたね、
はいはいはい、
あこれやっぱ吐いたからだなと思って、はいはい、もしかしたらこれで筋肉ついたんじゃないかななんて、
はいはい、いやいやいや
思ったりなんかして、
まあ、インナーマッスル的な、
ね、インナーマッスルでね、
まあでも胃液吐くとね食道が焼けてしまったりとかしますからね。
あそうですか、
はいはい、逆流性食道炎とか、
あなるほど、はいはいはい、怖いですね、はい、焼けるっていうのもあるんでしょうかね。その、はい、その数日はやっぱり声の出方がおかしかったんです
よ。なるほど、なるほど。それで病院に行く、救急車が、
あそうなんです、来たんですね。それで結局ですね、
はい、
まあ、救急車が、
はい、
まあ、頼んで救急車来てもらいまして、でもう救急隊員はすぐやっぱ分かりました。あめまい の, その目 の, あの動きがやっぱおかしい
ですね。あおかしいと、
うん、あなんとかこれ回転性めまいですねっておっしゃいましたね。
あ回転性めまいですね、
はい、でなんかいろんなこと言いました。しびれてると、腕がしびれてたりとか、
は
い、麻痺してたりとか、はい、なんかそういうのありますとか、
はい、
で耳の聞こえが悪くないとか、
はい、
なんか耳が痛いとか、はい、そういうことないとかって聞かれて、でこんなとこ触ったりとかしてどうこの感覚どうみたいな、なんかそんな言うこといろいろ言われて、まあ、それほどでもないっていうふうにまあ思ったのかも分かりませんけど、でも苦しいのは苦しいんで、
はいはい
はい、で嘔吐しそうな感じっていう、でまたガーッとまたね、
はい、
もうないって、
はい、
でもうちょっと我慢ね我慢ねとかっつって、で担架乗せて、で救急車に乗せられましたね、
はい
はい、でやっぱりもう全然もう目も開けられないような状況だったんですけども、
はいはい、
やっぱ乗る時にね、こういうふうに言われましたね。僕は言われたんじゃなくて、なんか救急隊員が言ってたのは、あ見せ物じゃないんだからどいてとかって言ってだから見せ物みたいにこう集まってきて
る、まあ、集まりますよね。救急車来たら集まりますよね、はい、何何何何みたいな。
そうそうそうそう、
しかも駅ですからね、 あの人身事故なのかとかね、はい、そうです、そういうなんか、
そうです、
はい、
だからね、その時にね、僕は思いましたね、なぜこの時にパッと目を開けてですね、目を開けられなかったですね、恥ずかしいような気がして、だけどなぜ俺はそこの時パッと目を開けて、こうやって V サインをするとかね、なんか大丈夫ですとか、なんかそういう風にできなかったかなと思いました。
いやいやいやいや、まあ、でも、まあ、救急的なことでいうと、はい、やっぱり一つは意識がある、あるかどうかも大事なんですけど、はい、嘔吐するときってやっぱり要注意なんですよね。脳に障害とかその異変があると嘔吐するってパターンがあって、
そうなんですか、
はい、まあ、打撃のある格闘技だと、はいはいはい、まあ、KO とかダウンとかしたときに、はい、控室で吐くと危ない。
あ、そうなんですか、
はいはい、割と吐くと危ないからっていうのは、
あ、そうなんですか、
混沌してて吐いちゃうと、はい、まあ、詰まっちゃって、はいはいはい、呼吸ができなくなるとかもあるので、はい、吐くのはちょっと要注意サインなんですね。
なるほど、
はい、だしびれも同じですよね。脳に異常があるとしびれが出ることが多いので、しびれは必ず確認します。
なるほど、しびれは全くなかったんですよ、
はい、
よかったなと思って、その時はなんか何がいいんだか分かんないか、はいはいはい、とにかくもう、ね、グラグラするっていう、はい、グラッと動くっていうのが、はいはい、
もう自力じゃもう無理だと、
もう自力で無理だと思いました。で、もうとにかくその救急車お願いしますっていう、まあ、救急車乗って、で、長山の病院に、
はい、
搬送されまして、はい、でそこで、救命医療センター、
救急救命、
救急救命ですね、はいはい、の医療センターっていうところに、入れられて、そこで、お医者さんがね、もう徹底的に調査ですね、
はいはいはいはい、で、まあ、血圧について、
血圧もで血圧は正常、うん、で、
まあ、多分入ってるんでバイタルチェックは全部知ってるってことですよね、多分
血も抜かれましたね、
はい、
で血もやっぱり、でその後、今度はあれ、輸血しました。
輸血もしたんです
か。あれ、輸血じゃなくて
点滴じゃないですか。
点滴ですね。輸血は
血です。輸血って大変なことですよ。輸血は生理食塩水かなんかを、
はい、
もしくは入れたんじゃないですかね。
そういうことですね。
脱水になってるんで、
はい、
はい、非常に早いんで、
だから最終的にそのなんか血糖値は上がってるっていう、なんかそんなこと言ってました、
ね、
で上がってるのはこれはもう全く問題ないんだっていう、最後で診察された時に、それでいろんな検査をされて、例えば、自分の鼻のところからに人差し指を置いて、そこから先生 の指のところまでこう指を持っていくっていうとかね、そういうのもやらされました。
何でやりませんでした、手まっすぐ前に出して。
あ、やりました、やりました。
で上下に脳に障害があると上下になっちゃうんですよ。
あ、そういうことなんですか。はい、
でこっち側がおかしいね。
あ、なるほど。
それをやってました。
なるほど。じゃあそれも大丈夫っていうことだったんでしょうか。
はいはいは
い、でいろんなそのあれをやって、はい、でその後 CT 取りました。はい、CT 取って、そこに血液のが出てるっていう状況がないので、血が出てないので、まあ、おそらく脳梗塞によるものではないだろうという。
脳梗塞は脳出血ですね。
脳出血ですね。はい。で、めまいで搬送される 十何パーセントの人っていうのはやはり脳梗塞とか脳出血によるものなんだそうなんですよ、はいはい、ところが、それ以外の70何パーセント80パーセントぐらいの人っていうのは、大抵は、三半規管の問題、で三半規管のところに石ができて、
はあはあ、
でその石が悪さするっていうケースが多いっていうんですよ、でおそらくそっちだろうと、
はい、
で CT 取りました。でその後本当は MRI したかなをやった方がいいんだけれども、だけど、まあ、今合ってる感じでこれ全部検査してこの感じではそれはなさそうだろうと、脳梗塞とか脳出血のあれはもう大丈夫だろうと、う
ん
う
ん
う
ん、重大なものはない
ではないだろうと、こっちだろうというので、それはもう検査はせずに、じゃあこれだろうというふうに思いますというふうに言って、点滴をしてもらって、で1時間ぐらいですかね、ずっとで、それは、BPPV と言いまして、
はいはい、
良性、発作性頭位めまい症と言います。良性の良というのは良いという字ですね、
はいはい、
だから良性ってついてるから、はいはい、なんか悪性よりもいいなと思って
単純な、まあでもそうですよね、
はい、で良性で、発作性で、発作で
突然起こった
ってことですよね、突発的にって、
まあ、でも意味だと思います。 石ってね、渦巻き管とかにできてるって
分かんないんですよ、で頭位の頭はね、頭ね、
はいはい、
頭の位でめまい症なんですけど、で、人によってはね、これでもう激しい人は、治らない、やっぱり1ヶ月ぐらいやっても治らないっていうか、 症状が改善しない場合もあるみたい。その場合にはあのリハビリを教えますって言ってましたね。リハビリを教えて、だどういうふうに頭を動かすとそういうふうになるのかっていうことを、把握して、はいはいはい、そういうふうな動き方をしないように、うん、な生活をするということで、そういうリハビリセンターを紹介しますからって言ってました。でも大抵は、数日からとあの1週間ぐらいで、もう 薬飲みました。
薬飲むん
だね。薬飲めば治ると思いますよって言ってくれましたね。ドンペリドンペリドンっていう薬でしたね。
ドンペリ。
ドンペリ。
シャンパン、シャンパンかと思って。
そうそう、はい。最初にドンペリってついてるからね。はい、あれなんて思いました。
病院からは歩いて帰った。
で病院もあの長山の病院だとしか教えてられてないんで、はいはい、まずその。
まあそうですよね。救急車乗っちゃうとどこかわかんない
ですからね。どこかわかんないんで、はい、まずその、じゃあこれ持って受付行ってくださいなんて言われたけど、受付もどうやって行っていいかもわからないし、で受付に行ってなおかつ、すいませんけど、ここは、あの駅から離れてるんですね、離れてるんですか、近いんですか、それともまたあとどこの駅に近いんですか、長山とだけしか聞いてないんですけど、救急搬送だったんで、はい、言ったらすぐ教えてくれまして、もう駅前でしたね、はい、駅前の病院でした。でそこであの駅前にあるまたあの、薬屋さんで薬を
もらいまして、
で本当はそこからあの京王線に乗って帰ろうかなと思ったんですけども、はいはい、やはりこの気持ち悪さが、歩いてると気持ち悪さが取れないんですよね。
なるほど。
でもこれまずいなと、まあ、ビニールは持ってるからと、でもうタクシーの運転手さんにお願いをして、
まあ、夜夕方になってく時間ですもんね。しかもね、
そうです、だからもう、あ、お願いしようと思って3000いくらかかりました。
タクシーに乗って、
はい、タクシー乗って帰りました。でタクシー降りてからもね、もううちの建物の1階の入り口のとこ入った時点でまた戻しちゃったって感じですね。
あ、
大変でしたね。でもう這うように、這ってはいないですけど、はいはい、そんな感じでもう、はい、ヨーヨーのことで、家に帰ったっていう、
はい、
で家帰ってからも、もう寝てたってそのあれが取れないしね、めまいが、
はい、
でめまいがすれば吐き気がして嘔吐になるんですよ、必ず。
なるほど。
で何も食べられないんですよ、
はい、
であのまあ、あの救急隊の方からうちのかみさんの方に連絡してもらったんですけど、かみ、はいはい、さんも全く出ないというね仕事してるからしょうがないんだけど、
その緊急事態が起こってると緊急事態が起こってるとは思わないですよね、ですね、普通は、
はい、あ、つながりませんねなんつって、であのお医者さん行ってからもですね、ちょっと奥さんに連絡した方がいいんじゃないですかみたいな、なんかそんなご家族に電話つって、さっきなんか電話してもらったみたいなんだけどつながらなかったんですよ、してあのでも電話して大丈夫ですかとかなんか言ってね、あ、大丈夫ですよとか、とかそういう会話があり、ただ最終的になんか繋がんなかったのか、ちゃんと電話しなかったのか分かりませんけど、うん、まあ、で自分の方から電話しまして、家帰ったら、はいはい、調子悪くなっちゃったんでこんな感じなんだけど、
まあ、それっていちいち聞くのっていろんなのがあるからじゃないですかね、
は
い、
なるほど
なんかこうあの一緒にいてはいけない人と一緒にいて連絡し合うこととかもあったりするんじゃないですかね、
はいはい、そうですね、
救急の人って確認して、っていうことじゃないですかね、多分ね。
なるほど、いやー、それでも大変な思い
して、いやいや、僕もびっくりして、あれ、僕お電話で話したのってその日でした、
ですね、翌日ですかね、
翌日ですね、はい、はい、そうですね、
翌日はまあまあその日はそんな状態で何も食べられないんで、またでも寝て、で夜中起きてまた吐きながらっていう感じですよね。で翌日になってもうどうにもならなくて、であの三半規管のめまいっていうのは基本的になのかな、三半規管だからなのかな、分かりませんけど、耳鼻科の担当だっていうんですよ。
まあそうですよね、
耳ですよね。脳出血とかなればまた別でしょうけれども、
はいはい、脳神経外科
ですね、で耳鼻科なので、じゃあ耳鼻科一応行った方がいいだろうなと、であの救急のところでは耳鼻科にあの紹介状書きますっていうふうにも言ってはくれてたんですけど、
はいはい、
最終的に帰るときにそんなものを持たされてもおらず、うんうん、だからまたそこに行くのもちょっとあれなので、うん、まあ、もういいやと思って家の近く の,、はい、あのところ行ったんですよね、はい、でもそのまた土曜日だったんですよ ね,
あ、そうですね、
なので空いてるところが少なくて、
耳鼻科自体が、ね、そんな多くないですからね、から
歯医者と比べて、ね、多くないですから、はい、で少ないので、でまた駅の近くなんです、だから15分間歩かなきゃいけないんですけれども、はい、その家を出てちょっとしたところでまた入っちゃいましたね、
あ、
もう全然ダメですね。 でそこでゆっくり休んで、でフラフラしながら神さんに付き添ってもらって耳鼻科に行って、
あ、その奥さんは一緒にい
らっしゃ
って、よかった
です、ね、土曜日だった
んですよ、はい、なるほど。
で、なんとかいろんな、まあ、やっぱり検査をしてですね、で、なんでしょうね、目の検査をして、それで、どういうふうに目がこう動いてるかっていうところから、うん、やっぱそういうふうに、やはりそのめまい症だろうと、
はい、
であの救急隊の、あ、救急っていうか医療センターの方で診断してくれた、その BPPV という、
はい、
うん、そういうめまい症だろうと、
はい、
あの三半規管のところに石ができるものだろうというふうな、はい、同じことを言ってました。
なるほど、
で、はい、耳の聞こえが悪く、もう聴力の検査もバッチリやったんですけど、
はい、
もう全部ちゃんと聞こえてると、
はい、
であの血圧も全く問題ない、
は
い、もう何の問題もないので、はい、まあ、そっちだろうと、はい、うん、いうふうに言ってくれましたので、薬をもらって、そこで薬を、
あの
気持ち悪いのを抑える薬、
なるほど、吐き気を抑える薬ありますもんね。
そうなんです、そうなんです、
はい
はいはい、
それを全然違いますもんね。
そうです、そうです。それで、まあ、それはもう亡くなったら飲まなくてもいいとかって言われましたけども、
でも、まあ、基本的には安静なんですね。
安静なんです。でただそこでなんか僕もボケっとしてたのか、何が原因なのかってことはよくなんか言ってはくれませんでしたね。僕も聞かなかったっていうのもありますけども、なんだか分かんないです。
ただこれまでそんなのなかったの？
なかったです。初めてですね、
で
も、まあ、物の方によればなんかストレスだったりとか、疲れとかっていうことから来る場合もあるみたいな言い方がされてましたけどね、まあ、ちょっとこれは分かんないです。
国立10日間のダメージが、
もうちょっと思ってそうなんですよ。で、そうですね。でもその日土曜日の時点で、あ、翌日はもうやっぱりその翌日やっぱ新作の講談をネタ折りするっていう会にしてるので、うん、そうするともう確実にこれできないなっていうふうに思っちゃいましたね、うんうん、そこで、いや今回はちょっと調子悪かったので新作のネタ折りしはできませんっていう言い方をしてもよかったなと今から思うと思ったんですけど、
はい
はい、なんかその時は全然そんなこと思ってなくて、
は
いはい、あ、これ新作のネタ折りしができないんだったらやる意味ないなみたいな、
はいはい、
だから正常な判断できてないってことですよね。
いやでも、日曜日の夜に京王線で府中から新宿に来るの自体が不可能な気がちょっとするんです
けど、やっぱりそうですかね、
はい、
うん、そうですね、はい、確かにそうです。だからもう自信なかったですよね、まず土曜の時点でその、自分のうちのもう前のところまで
新宿まで来てタクシーで府中に帰るという大惨罪になったような気がするんですけど、
そうですね、そうですね、いやそうなんですよ。だからそれにでまたそういう風にすることによって治りが遅くなっちゃったりするとね、嫌だし、はい、だからまあもうこれは泣く泣くですね、日曜日の会は中止
と、はい、これあれですよね、
はい、
過去にレッドペッパーの会が、
そうです、
インフルエンザで中止になる事件が、
はい
はい、
それ以来ですね、
はいはい、
まあ、ですからこの長く新作講談を発表する会をやってますけれども、その歴史上2回目という
今すごい大きいものに歴史上っていう、
もうだいぶ長く2007年の1月からやってますからね、
は
い
は
い、
まあ、
そこ、ね、からずっと、その中で2回、
でもなんかあの、まあ、先生のねこれやりだしてから3年目に入ってるんですけど、あの去年ぐらいから病院にいた多くないですか、
はい、そうなんですよ、
歯ですよ ね、
去年の8月11日、これがまたあのお休みの日、またこれもお休みの日だったから、
はいはいはい、あの、あ、そうだそうだ
そうなんですよ、
はい、いつも行ってる歯医者休みで、
今まではその日はですね、休日じゃなかったので、なんでか知らないけど、去年からですね8月11日はなんとかの日になかなんかなっちゃって、はい、山の日だったかな、
はいはい、
なんかなっちゃって、それでお休みだということと、あとまたあのお盆の時期にも重なって、それでまあダブルですよね、
まあ、マーフィーの法則ってやつですよね、
マーフィーの法則、
病院が休みになると痛くなる
みたいな僕はね結構そういうことところあるんですよね、ギリギリまで我慢しちゃうんで、
はいはいはいはい、
大丈夫だろうと1日寝れば治るだろうとかふうに思っちゃうので、はいはい、そういうことがあります。ですからそのインフルエンザになった時とかもあれですよ、やっぱり、土曜日に行ったりとか病院に、
うんうん、
これ金曜日に行っとけばよかったのに、で金曜日に行くのと土曜日に行くのではですね、金額が違ったりするわけですよね、やっぱりそのなんか時間外診療ということなんでしょうか、なんか休日診療みたいな扱いになってちょっと高いんじゃないかというふうになんか神さんに言われましたけれども、でも結構やっぱ我慢しちゃうんですよね、我慢するのがいいのか分かりませんけれども、で、まあ、歯医者は確かにそうなんです、今まで行ってたところには行かれずに もう、まあ、しょうがないってやってるところどっかないかなって言ったら1軒だけ空いてる、2つあったかな、2つのうちの1つですね。まあ、これはベネッセの人が捕まったベネッセの情報漏洩を
その時も言ってました
よ、言ってましたっけ、はい、情報漏洩をした派遣社員なのか、 なんか契約社員なのか分かりませんけど、まあ、外部の社員なのか分かりませんけども、はいはいはい、人が、情報漏洩をしてしまった、でもう相当大損害をベネッセにかけた人が住んでいた、住んでいたマンションの2階にある会社
いや、で歯の手術もされたんですよね、この間。
歯の手術もしたんですよ。
そうそう、だから、あの、先々月の、新宿の会の枕で、はい、歯の手術をしなきゃいけないって話をされてて、
はいはいはい。
なんですよ。で前回、ポッドキャストもそれをアップしたので、
はい、
あのね、生まれて初めて体にメスを入れますみたいな。
なるほど、なるほど。
で、その前のポッドキャストでやったのが、
はいはい、
生まれて初めてバリウムを飲んだみたいな。もう医者づいてるよ先生、50になった途端に。
そうそう。で、そしたら今回初めて点滴。
点滴の初めてだったんですか。
だから輸血と点滴よくわからない。
全然違いますよね。
間違えて輸血って言っちゃったというね。
輸血って相当大ピンチですよ。
ですよね。
はい、しないですから、輸血って基本的に。
そうですよね。
はい。はい、
そうです。点滴。
初点滴、
だからまだなんとなくこの色がちょっと残ってるんですよね。はいはい、ね、こんな風に残っちゃうというね。
あの液漏れとかあるとね、内出血っぽくなっちゃうんだよね。
あ、そうなんですか。
はい、なるほど。いや、歯の手術は大丈夫だ
った。歯の手術はですね、少し前に見てもらった時は海がちょっと出てますねということで、はいはい、術後、はいはい、
でも顔腫れます
顔腫れますって言われたんですけど、見た目にはほとんど分かんなかったです、ね、分かんないです。こうやってこの口の方のこの皮膚のところこうやって上げてみると、はい、で中の口と歯茎を鏡で映すと、
なるほどなるほど、
あ、やっぱりちょっと腫れてるなというのが分かりましたけど、顔が腫れるところまではなかったです、はいはい、顔が腫れるとどんな顔になっちゃうんだろうなっていうのはちょっと楽しみだったんですけどもそういうことはなく、
なく、
はい、大丈夫でした。
でもちょっと多いですよね。
多いんですよ。
厄年ですかってぐらいね。
今年はね、やっぱりなんか、それとあとやっぱ皮膚ね、
はいはい、
皮膚がなんかこの顎ひげのあたりっていうんですかね、この、
はいはい、
もみあげの下あたりのところがちょっとやっぱりカサカサしちゃって、
はいはいは
い、潤いがなくなっちゃってました。でそこにクリームを塗ると痛いんですよ。
ええ、
クリームを塗ると、
はいはいはい、
ちょっとあのカサカサになったらちょっとクリーム塗るじゃないですか、
はいはい、
ニベアとか、ね、塗るじゃないですか、はいはい、でそれが除湿なんだけど、そういう風な形で、家にあるクリームをこう塗ると痛いんですよ。その
あららら
これってもしかしたらまた皮膚科とか行った方がいいのかな本当はと思ってでだから弟子に聞いたらなんか皮膚科で出る、そういうクリームは一般に売ってるものよりもすごく強いからそう一発で治ると思いますよっていうなんか言ってましたね。あ、じゃあ行った方がいいのかなと思ってるんだけど、でも、もう全部顔ね、全部顔、
はい、
歯でしょ、
はい、
歯で三半規管も、
はい、
耳でしょ、であと皮膚だから全部
やばいじゃないですか。
顔全部顔なんですよ。顔ってあんまり良くないですよね。顔にそういうものがあるっていうのはやっ
ぱり。あともう残ってるのは目と脳ぐらいですよ。
あ、目はね、目はですね、
なんかあるんですか。
目はですね、これあれ言ってませんでしたっけ、これあれ1月25日に、
はい、
検査検診行ったわけですよ。でそこで何でもないですねって、その日の、お医者さんの診断では、はい、簡易診断っていうのがあるんですけど、
検便で悩んだ
健康診断、ね、そうそうそう、健康診断です、はいはい、その時は検便の成果もあって、もう何でもないですと、大丈夫ですっていう判断だったんですね。でちょっとなんかの数値がちょっと高いけど、あ、これぐらいは何でもないですみたいな感じだったんだけど、家帰って1ヶ月ぐらい経ったらですね、お医者さんから正確なものが届いて、
はいはいはい、
そこに
検査結果
が、はい、紹介状が入ってるんですよ。
怖い怖い。
その眼科に行って見せてくださいって言って、
はいはい、
緑内障の恐れがありと。
緑内障やばいですよ。緑内障
なんですよ。
白内障は治りますけど、緑内障は治らない
んですよ。治らないですか。
治らないですか。
治らない です。
白内障って手術でクリアになるし、割となりやすいんですよ。誰でも年を取ると白内障になります。
あ、そうなんですか。
緑内障はどんどん視界が狭くなっちゃって、 なったものは治んない、で進行止めたり遅らせることはできるの で進んじゃうと元には戻んない、見えなくなっちゃうって
言って、緑
内障は本当大変ですから、すぐ行った方がいい。
それまあ、あの病院に行ったんですよね。はい、で行ったら、まあ、もう全部検査もしたんですけども、それはやっぱ近視によるもので、
あ
で近視によるものだから、そういうあのちょっと変な状況は出てるけれども、
網
膜に出てるのかな、分かりませんけど、なんかそういうのが出てるけれども、はい、それは、まあ、特に問題はないと、
はい、
ただそれがあの緑内障に変わると、危険なので、定期検診では分からないんだって。
あ、分からない、
分からない、だけどそういうような状況になってるから、あとは病院にもう一回あの眼科に行って、そこで正確な検診を、だから1年に1回ぐらいは、うん、あの眼科に来てもら
ってました。
はい、
でも緑内障ってやった方がいいですよ、それ
ですね。
うん、今なんか本当にあの症状を止める薬があるらしいので。
あ、そうなんですか。
はい、はい、それ以上悪くならないようにできるらしい
んです。そうなんですか。
ただその不可逆的に元には戻らないっていうことらしいので、う
ん、緑内障はだから近視が長く続いてるから、
はい、
そういう人は、まあ、興奮になってるのは多いんですみたいな言い方でしたね。
目もあったわけですね。
目もありましたね。歯と目と、
で耳と、
耳と、
ほっぺたもあるし、
ほっぺたで鼻はあれですよ、今年はちょっと花粉症が長く続いたというね感じで、もうダメだなと思いました。
いや大変なことになってきましたね、これね。
大変ですよ、
はい、いやいやいやいや、
でやっぱり西城秀樹の話を作ろうと思ってたわけですよ、はいはい、西城秀樹脳梗塞ですから。
そうですね、
ね、はいはい、でその時に
やっぱり二度脳梗塞されてます
ね、されてますよね、うん、だから当然西城秀樹とはもう比べ物にならないけれども、やっぱりその救急医療のところで言われた時に脳梗塞の可能性もあるってまず言われた時には、うん、西城秀樹の話を作りに行こうとしてただけにね、その時に脳梗塞って言葉を聞いた時にちょっと一瞬びくっとしましたね。
あの四ツ谷怪談的な、
そうそうそう、
その人のものが自分に返ってくる、
返ってくるみたいな。でもまあ結局脳梗塞ではなかったということなんで良かったんですけども、いや
ー、まあいわゆるね脳梗塞卒中、まあ園芸の世界でいうと卒中って言われてるやつですよね。
すか、
はい、脳卒中って脳出血と脳梗塞のことなんで、総称なので。
あ、そうなんですか。
そうです、両方とも脳卒中です。
うん、なんかね、やっぱり西城秀樹の、うん、歌がこう頭にこうちらつきましたね。ヤングマン、
ヤングマン、
あ、俺はヤングマンじゃないんだと思って。
何を今更おっしゃってるんですか。
なんかそんなふうに思っちゃいましたよ。さあ立ち上がれよなんて時に、やっぱ全然立ち上がれない、まあ、もう全くこう立ち上がれない状況でこうなってる時にね、やっぱりこう、やっぱり西城秀樹のね、歌声がこう耳にこう響きましたね。さあ立ち上がれよヤングマン。
まあでもあの、ね、やっぱ年齢が進むと個人差が出ますからね、これはね。
そうです
ね、はい、まあ、筋トレとか始められて、それは、ね、すごくいいと思うんですけど、
だから筋トレ
で筋力とかもすごいありますから、
はいはい、筋トレでだいぶ、胸のところにこう筋肉がなんとなくついてきたなと思ったのが、はいはいはい、ちょっとやっぱ落ちましたね。
あ、
がっかりがっかりです。
いやでもそんなことにがっかりしてる場合ではなかったですよね。今もしっかり大丈夫なんですか。
大丈夫です、まあ、ただその筋肉の、まあ、トレーニングは全く行ってないので、
はいはいはい、
家であのこうやってますけども、
はいはいはい、
だけど、まあ、それはまだやっぱトレーニング行かないとつかないですね。
うん、
週1まず行かないと、それこの2週間行ってないです。
うん、まああのね、あの新宿さんの両方の会はお休みしましたけれども、
はい、それでね、その翌日、
はい、
翌日が忍ばず寄せだったんですよ。
はいはいはい、
これは、定吉君と、あとうちの社員一遊に大宴頼みました。
で週末はね、
で週末はその、落語カフェで、
はい、
南海先生との二人会、
はいはい、
これが、まあ、延期ということになりまして、まあ、主催者の方がですね、だいぶあの、まあ、体重を取った方がいいだろうというふうに言ってくださいまして、うんうん、まあ良かったかなと思ってますけども、
はい、まあ、万
全はね、
した
はい、
ね、
はい、まあ、でも自分としてはなんかできるんじゃないかっていう、なんかちょっとやっぱ悔しかったですけどね、
うん、
なんかできないのは、でもやっぱりあのやっぱ声の出方はやっぱりね、あんま良くなかったですね。
うん、
まだ今でももうちょっと出てもいいのになっていう感じなんですね。
うん、
だから、まあ、おそらく吐いてその、はい、焼けちゃったのか分かりませんけど、なんかちょっと なんか喋るか、
まあ、あとは喋るのも筋力ですから。
なるほどなるほど。
使ってないとやっぱりね、筋肉ってちょっとこう細くなりますからね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、復活の舞台が6月3日の、
はい、3日です。
新宿
R に持ってこう。
第3回、
はい、
R、今回の R はリターンの R ですね。
リターンですね、
はい、帰ってきたリターンの両角っていう。
そうです。
帰ってきたウルトラマン的な感じですけど、
これはあの、まあ、今までですと、はい、この R の回は前回と前々回の新作コーナーを、うん、そこでかけるという、はい、
本来だったら4月と5月の新作が6月の頭。
そうです。
で 5月がないと
ないんです。4月は、島田明という沖縄の知事の話ですね、はい、これを作ったので、それはまあやるとして、あともう一つはもうやってないので、だこれを、
ね、
まあ、ちょっとどうしようかなというふうに思ってます、
はいはい、
あ、少しなんか、まあ、今回のこのめまいで倒れた、まあ、倒れたっていうか正確にはうずくまったっていう感じなんですけど倒れたんだってなんて。あ、それでね、だいぶあれですよ、いろんな人からあの、はいはい、大丈夫ですか、
まあ、ツイートとかね、フェイスブックに確認されましたもんね。
しましたもん、
はいはい、
で楽屋でもね、月曜日の日には、28日の日かな、月曜日には一流祭一門会だったらしいんですよ、はいはいはい、そこでだいぶあの話題に上ったらしいですよ。
両角君倒れたらしいよみたいな
めったに僕のこ
と、え、死ぬのみたいな会話
そうそうそうそう僕のことなんかね話題にならないのにね、あ、なんか俺話題になっちゃったかしら手山先生から電話ありまして、両角君どうか調子悪いんだって大丈夫なんつって電話ありました。
まあね、あの会をね、休演
申しましたからね、
出しましたからね、
はい、そうですね、
はい、
だからもう、ちょうどやっぱ2週間ぐらい、はい、お休みを今いただいてと、
はい、
まあ、まあ今日常生活にはほとんども問題ない、
はい、特に問題
ない気がします、
はいはい、
最初復帰した当時、まあ、あの1週間ぐらい前ですと、ちょっと目の奥がちょっと痛いかなとか、
はいはいはいはい、
あとちょっと疲れるかなとか、はいはいはい、そういうのありましたけれども、
はい、
うん、まあでも疲れるのはなんか倒れる前からはね、もともと疲れる、しょっちゅうなんか疲れるななんてのはよく言ってたので、
倒れる前のことのイメージが上積みされちゃったよね、
だからまあもう大丈夫なんじゃないかなとは思ってますけども、電車乗っても気持ち悪くはならないし、うん、まあでも必ずポケットにビニールは入れてありますけどね、
なるほどなるほど、まあそうですよね、
気持ち悪くならなくなるといけないなと思って、はいはいはい、いやでもこれがまたいつ襲ってくるかっていうのが分かんないんでね、ちょっと、
はいはい、
で、まあ、まあただそのあと講座をまだやってないので、
はいはいはいはい、
ちょっと心配ですよね、講座はね、
うん、
まあ、家で稽古はしてみてますけども、
はいはいはい、
まあ、その分には大丈夫だと思いますけど、はい、家で稽古するのと講座をやるっていうのとは全く違うことなので、
はいはい、
どうかなと思いますけどね、
はいはい、まあ、次の R はまあ一席4月のネタ卸し、
はい、
開演があって、
はい、
まあ、2席目をどうするか、
そうですね、これをこれから決めます、
はいはい、
まあ、ちょっと西城秀樹はちょっと結局、まあ、ちょっとまあできないですね、
うん、
西城秀樹を絡めたこのめまいの話っていうことに、
今回の顛末をまた、
そうそうそうそう、
はい、
そうですね、
はい、
傷だらけの両角というような感じでね、なんかちょっとできないかなって
傷だらけのローラ的に、
ローラ的に、はい、いやで、あのやっぱり、こうあれですよ、そのこう世界が回るって感じなんですよね、世界だから、もう天動説と地動説みたいなねでも地動説と地が回る、あれ結局これどっちなのかな、
まあでもあれですよね、あのそのまあ今回たまたまそのそうなった三半規管ということで、
はい、
意識がなくなってないの で覚えてくれるの、
覚えてるんですよ、
ね、ネタになるというのはちょっとあります
けど、
意識なくなっちゃったら わけわかんない
ですよね、ちょっと気がついたら、
はい、
あのなんかベッドだったみたいなね、
はい、
そういうんじゃないですからね、
はい、脳とかね、そういう状態だとやっぱりね、
そうなんです、
意識を失っちゃうっていうことがありますから ね
やっぱね、はい、一番悔しかったのがね、せっかく救急車に乗ったわけですよ、
はいはいはい、
で
ネパールの
ネパールの救急車っていう話を作っているわけだから、救急車に乗った以上ですね、ここに何があるっていうのをですね確かめておきたかったですね、これが悔しくて、もうそんな
余裕もなく、余裕がある人として救急車乗っちゃダメですから
そうですよね、悔しかったですね、ああ、それすらもできないなんかそんなこと考えてましたよ、 でやたら揺れるんですよね、
はいはい、
でも、まあ、そーっとやっぱりね
多分横になってるから振動を感じるんじゃないですかね、うん、それはね、
止まってくださいとかやたら言ってましたね、
はいはいはい、
本当にもう僕は止まろうと思いましたよ。
え、救急車乗ったの初めて？
いや、何回か乗ったことあります、
はいはいはい、
前1回事故を起こし、大学生の時に1回、はいはい、事故ったことありますね、自転車乗って。
自転車で、
ええ、
はあ。
だけどまあその時に1回乗って石油館を連れてもらったと思います。でも今から考えてみれば、まあ、その必要はなかったかもしれませんけど、
はいはい、
乗ったことがあります。
なるほどなるほど。
それとあと大学職員の時に、過呼吸で倒れた男の子がいて、
はいはい、
その付き添いで、
はいはいはいはい、
行ったことがあります。
なるほどなるほど、
はい、大学の隣 の, 定心病院、何病院って言ったら調和したけど、隣の病院ですね、
はい、まあ、はい、新作を作ってからのものは初めて
です、ね、初めてなんです。そうなんです。
ネパールの救急車を作った後では初めて
です。初めてなんです。なのでなんか分かりませんけど、ここに何があるみたいなね。
しかもね、意識を失ってるならまだ諦めますけど、
はい、
意識はあったのに見るよりはなかった
と。そう、そうです。そうなんです。それがちょっとね、
がっかり。いやいやいやいや、そこがっかりポイントじゃなくて、よかったと僕は思いますけどね。
そうですよね。いやー、そんな感じでしたね。
でもね、まあ、こうやって話できるので、はい、よかったです。
よかったです。
はい、
そうですね。
はい、ありありあと。
ね、
まあ、人生本当にね、わかんないですからね、これね。本当死ぬ順番とか分かんないじゃない
ですか。分かんないですよ。
元気だった人突然死んでたりするじゃないですか。
そうですね。
50を超えるってね、そういう年齢に入ったってことの気もちょっとするんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからいろんな人にこの感謝の気持ちをね、こう伝えておくとかね、うん、なんかそういうことしてた方がいいなとかちょっと思いましたね、うんうん、いつ本当 何時どうなるか分かんないっていうね、
うん
そんなことね思いましたよ。まあでも、うん、まあ、それと同時にやっぱりそれをネタに何か話にならないかなと思いつつ、
はいはい、
うん、
ちょっとね、うん、まあ、新宿 R で新作 R で、
はい、
まあね、枕になるのか本編になるのか分かりませんけど、
はい、
まあ、よりもっとね、
はい、
今回のこの一連の顛末も、
はい、
さらに語りつつ二席。
そうですね、
はい、
R っていう字がね、この R っていう字をこう横にすると、
はい、
こうなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
わかります？なんか、
はいはい、まあ、丸があって坂があってみたいな。
そうですね、は
い、
だからこれなんか例えばボールだとするとボールがポーンと来てまたここから跳ねて、
はい、なるほど、
はい
は
いはい、なんかそういう風になんか思ってる、
はい、
見えたことがあるんですよ、
はいはい、
だからこのこう来てこの最後のところはこうどこに行くか分からないけどボールが飛んでいくかのような、
はい、
一回バウンドして弾ん
でい
く、バウンドしたら、
はい、
その
奇跡みたいなね、
そうですね、着地面によってどっちのに行くか分からない、
はいは
い、ようなこともあると思うんですけど、はい、それでまたそこからこう、跳ねていくみたいな、
はい、
うん、なんかそういう感じになんか思いましたね。
なるほどなる
ほど。 R という字がですね、
それは倒れて見てみたってことですね。倒れて
倒れてみたらなんかそうに見えたって。
まあぜひね、
はい、
帰ってきた両角先生をぜひ日曜日6月3日は皆さん目撃に新宿にお越しいただきたいということで、
はい、ぜひ
告知をしていただいて終わりたいと思います、
はい、では6月の3日でございます。
日曜日、
時間が13時半
開演、
会場で14時開演でございます。2席新作の講談を申し上げようというふうに思っております。どんな話になるかですね、お楽しみにおいでをいただきたいというふうに思います。復帰後初の、でございます。初の
新田辺涼香、
新田辺涼香これによってものすごい滑舌良くなって、流れるようないい講談師になったなみたいな感じになったらいいなと思うんですけども、
もうすぐ以上相変わらず
違うね。ぜひとも おいでいただきたいと思います。
皆さん新宿でお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。